南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
はい、じゃあ第106回目5月26日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。こんばんは。
マジ久しぶりで、なんか忘れちゃったよね。
本当ですね。すいません、なんかスケジュールの調整が全然取れず。もうごめんなさいしか出てこない。
いいよ、ごめんなさいして、聞いてる人に。
ごめんなさい。
まあ、前半はアニメの話なの で、ね、アニメの話をしましょう。って言っても私最近全然アニメ見てないんですけど。
我も見てないんかいって感じだけど、
私最近あのラノベにすごいハマってて、
はい、
最初にソードアートオンラインの、
はいはい、
まだアニメになってない話を買って、
うーん、
あのゲームにはなってるけど、信長くんと茅野ちゃんが出てくる、
うーん、
次の話の小説がそれだけで10巻分ぐらいあるんですよ。
結構長いね。
結構長いよ。今までソードアートオンラインの話、あの SAO の世界とか GGO とかいろいろあったけど、はいはい、大体2巻分ずつぐらいだったのが10巻分ぐらいだから、これをどうやってアニメにするんだろうみたいな。でも劇場版の最後にその告知でもうアリシゼーション編始まるみたいな、その C パート的な感じで出てたから、やるんだろうけど、で内容ぶっちゃけて言っちゃうと、その10巻のうちの3巻分ぐらいはキリト君全くセリフがないから、うん、松岡君超暇じゃねみたいな。
そうだね。
で、あのノンさんっていうね、アニメが大好きな、
うん、
年末に去年はアニメ討論会をやった方がいるんですけど、
はい、
その人がいや、これ劇場版とアニメとじゃないのみたいな、アニメで前半分やって後半で劇場版やるんじゃないのっていう話をしてたんだけど、
うん、
あれ劇場版に後半持ってきたら劇場版の多分2時間尺だとして1時間分ぐらいキリと全く喋んないけど大丈夫みたいな。
あと劇場版にした時にものすごくあの詰め込み方が大変になりそうだね、その10巻分ぐらいあるってなると、うん、
そもそも川原歴さんとその原作者さんの文章結構難しいんですよ、うん、
はあ、
だから私はそのソードアートオンライン そのアニメでやってた部分はガンゲールオンラインの話しか買ってないんだけど、うん、結構ね省略されてて、
あ、そうなんだ。
後から読んだから補足的な要素で受け取ったんだけど、
うん、あ、じゃあアニメだったりそのメディアの作品を見てからの方が、
うん、よかったのかなって思う。
でも確かにラノベだと情報量が多すぎるかもね。
いやでも私そこから入っちゃったから、うん、あ、活字ってやっぱり大変だなみたいな。揃えたはいいけどみたいな感じで、最初のそのだからアリシゼーション編の1巻分ぐらいでちょっと挫折しそうになったの。
はいはい。
でもなんか徐々にやっぱ話の展開が面白くなっていくから、うん、読み進めることができて、その川原さんの書き方も慣れてきたから、うん、読めるようになっていったんだけど、 その後魔法科高校の劣等生と、うん、ノーゲームノーライフとエロ漫画先生のラノベを読み出したら、みんなやっぱり全然作風っていうか書き方が違って、うん、のげはすごい読みやすい。
あ、そうなんだ。なんかでもさ、文章だけじゃない、ラノベって要はライトノベルだから小説じゃん、いわゆる、
うん、
これ漫画慣れとかしてるとさ、
うん、
絵がないと字なんて読めない
みたいな人もいるから。いやだから私はそういう人だったから、なんでソードアートオンラインのラノベを読もうと思ったのかすらもう覚えてないんだけど。なんで買ったのかも覚えてないの
よ。そうだよね、漫画枠の人だもんね。漫画枠ってなんだろうね。
そう、完全にアニメ枠っていうか漫画枠みたいな部類にいたから、周りにもすごい驚かれてんの最近、うん、ラノベハマりすぎじゃないみたいな。
すごいね、
活字読める人だっけみたいな。いや読めないけど、
多分小説あんま読まないからな。 図書館戦争ちょっと読んだぐらいかな。
あ、図書館戦争読んだ。
面白い。
そう、今まで持ってたのがタミオと図書館戦争とピンクとグレーとあと BL の小説、
うんうん、
BL の小説だと挿絵が少ないから私絵が苦手だから読みやすくて、
うん、ああ、もうどっちかというとドラマ CD 派だもんね。
そうだね、声フェチさんですから。
いや最近さ、ハッピーボーラッキーっていう森川俊之さんの TVK でやってるバラエティ番組があって、
あ、 CM 見たことある。
なんかそれの再放送ずっとやってるんだよ、シーズン3とかぐらいのやつを、うん、それちょくちょく撮って見てて、そしたらあのウイングと、
うん、
豊永くんがゲストで出た回がさ、
うん、
こうなんか BL 話になって、
うん、
車内で、
うん、
移動中の車内で BL 話になって、うんうんうん、モリモリが自分で俺ほら帝王だからって言ってうん、うん、おいみたいな、
うん、
でもうさ、その BL 話をしてるモリモリを見ながらニーナちゃんを思い出してたBL のボイスドラマといえばみたいな自分の。
いやなんかさ、そういうイメージ周りから持たれがちなんだけどさ、私が聞く BL はあれですよ、アイムの3人しか聞かないですよ。
そうですよね、
タッツン、シモンヌ、松岡くんしか聞かないです
その人たちの声が好き、
その人たちのが受けの時、
うんうんうんうん、
その人たちが攻めで相手が受けだとその受けの声に引いちゃうから、受けの方が声でかいじゃん、いろいろあえがなきゃいけなくて大変でしょ。
モリモリめっちゃ面白かった。俺なんか帝王って言われてるけど別に攻めばっかりやってるわけじゃないからとか言って、
でもモリモリはまあでもそうか、私タッツンのは何個か聞いたことがある、
うん、気づいたらほらなんか攻めばっかだからさとか言って言ってて、もうなんか豊永くんとかウイングとかもクックックみたいな感じになってたけどね、結構面白かったんだよね。なんかその前はなんか声優さんをゲストで呼ぶやつだから、うん、で超ゆるいの、
うん、
台本一切なし、キャンピングカーでなんかじゃあどっか行くみたいな感じになってみんなで遊びに行って遊んで終わるみたいな感じの、うん、番組だから本当に社内の移動の会話とかの方が面白いんだけど。
おにぎりみたいじゃん。
あ、そうそうそうそう、温めますか。
うん、
めっちゃゲスト声優によって話の流れが変わるからさ、ユーサーが出た時クソ面白かった。ユーサーが森川くんにお土産があるんだよとか言って持ってきたものがあのコーヒーメーカーで、しかもコーヒーメーカーをユーサーが持ってきた時に一切誰も説明書を見なくて、使い方わかんないくせになんかいろいろやり始めて、中華街行ったんだよね確か、
うん、
中華街の
なんかユーサーってさ、うん、中華街のイメージあるんだよねなんかさ魔法科高校とかもそうだけどさ、うん、中国人役が多いのユーサー。
あー、そうかもね、
中国人の悪人役、
うん、そうかも。あれ黒執事は違う、ユーサーじゃないか。
あ、黒執事もユーサーだね。
そうだよね、
うん、あの目細い人でしょ、
うんうん、銀みたいな顔
して
る人、
そうそうそう
ブリーチの、
うん、
なんかその時もなんかこうキャンピングカーだと電力が弱すぎて使えなさそうみたいな、電源さしてもなんかライトが光んないとか言って、うん、その電源ボタンが光んないからって言って、中華街のお店でやっと説明書開いて、飲食店だよ、うん、飲食店に持ち込んできたコーヒーメーカーさしてさコーヒー入れてたの、バカかよっつって
全然テレビ見てない。おにぎり温めますか、もう私1ヶ月分ぐらい溜まってるかな。バラエティーもっていうかテレビを見てない。
最近見てるものっつったらそのハッピーボーラッキーとかの撮ったやつと、あとあれだわ、美女と野獣の映画を見に行きたいっていうだけで、アニメの方の美女と野獣の予習をしようっつってアニメ版見たのと、あとね戦隊のゴーカイジャーをずっと見てた、
うん、
レンタルしてきてたやつ。
いやもうさ、そのなんて言うんだろう、漫画だったらさ、うん、BG でさアニメとかドラマとか流してもさチラ見しながらいけんだけどさ、うん、活字って集中しないとどこ読んでるか分かんなくなるじゃん
わかる、同じ列もう一回読んだりするよね。
そうだからさ
もうなんかさ脱線できないのね。
なんか電車移動がすごい多いんですよ最近、うん、しかも1時間近く乗ってることが多いので。
あ、ここからっていうと、
ま、横浜とか。
あ、
だからその間に読むので。
そうよね、都心から横浜とかまで行く
んだったら10分15分だとさ1ページも読み終わらないんだけどさ、1時間あればまあ大体10ページ20ページぐらいは読めるからさ、ね、
漫画だとそんな感じじゃないから10分15分でも読んじゃう
と。漫画はさ関数持ってかないと1時間だとさ5冊ぐらい読んじゃうからさ、ねね、危険なんだよね、うん、だからその意味では活字はすごい良かったのかなって思うんだけど。
最近読んだ本なんてワンピースの新刊だもん。いや面白いことになってて今も結構アニメにも追いつきそうだからちょいちょいアニメの方が伸ばされたりとかしてるんだけど、
うん、
サンジ君の兄弟が出てくるんですよね。
うーん、
姉ちゃん超美人なの、
うん、
くっそかわいい。でアニメの方でも出てきたのね、
うん、
でサンジ君実は4人兄弟なんですよ。
成功
そう、
へ
ー、長女がレイジちゃんで1時2時3時なんだけど0時2時3時ですレイジュ1時2時
小田さん
なんだけど、あ違う、3時は4つ子なので、4時もいるんだけど、
うん、
なんと長男からだんだん声が低くなっていくわけよ、
うん、
長男がね杉山さんなの確か。
のりやきさん、
のりやきさんで2時は誰だったかな、ちょっと思い出せないんだけど、で、まあ、3時が平田さんじゃない、
うんうんうん、
4時がね津田さんなの津田圭さんなの、やべえと思って。
なんかさ、そうだ銀魂で思い出した、あのさ今特報やってるじゃない実写の、うん、動かなきゃいいのにって思ってしまう。やっぱり声が全然違うからさ、見た目どんなに寄せてもさ。私さ昔白鸚のさ早乙女くんが主役で土方やってた、うん、はいはい、あれはミュージカルではないよね、普通の舞台
だよ
ね、見に行ったの。そしたらキャストさん結構みんな声寄せてたんだよね。
すごい。
だからあのよっちんがやってた東堂新八、うん、違う、東堂平助、役をやってた男の子とかはもう完全によっちんぐらいの、
すごい、
よっちんが吹き替えしてんのぐらいの、
もはや声真似の域だ。
そうそうそう、だからすごいなんか入ってきやすかったんだけど、
すごいね。
特報ってさやっぱりこう銀魂の世界だとナレーションのベースにいるのはさ、うん、新八くんじゃん、
うん、
もう須田くん声低すぎと思って、
銀さんって叫んでんのもちょっとね声低いよね。でもな
せっかく福田組だったのになみたいな。サイキクスオもさ実写やるんだね。
そうなの、
うん、山崎賢人くんで、それも確か福田組だったと思うんだけど、私ようやくサイキクスオを見たんですよ、その BL にハマる前に直前に、はい、松岡くんがちょいちょい出てきて。
あそうなんだ。
そう、あのね猫最初に松岡くん登場した時が壁に挟まった猫がいて
かわいい
で佐伯くんと目が合うの、そしたらニャって言うんだけど、うん、それが松岡くんで、
え
松岡くんそんなところで出んのとか思ったんだけど、クソ生意気な猫で
やばい、ね、
さあ俺を助けろ
かわいいじゃん。
助け出したら人なでぐらいだったらさせてやるにゃみたいな女なんか三神楽学園だったかな、なんかね、
うん、
それでも猫語を喋ってたから松岡くんが、
うん、
なんかそれっぽい感じでめっちゃニャーニャーニャーニャー言ってて、
うん、
その松岡くん超可愛くて
癒された、
癒された。もうダメだ、なんかちょっと頭が完全に BL に持ってかれてさ、
やばいね、
何も入ってこない。
南北友好条約、友好条約
高杉ニーナです。 毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
さて、
はい、
私もう一個ラジオ始めたんですよ。
あ、そうなんですか。
4月から、
うん、
南北友好条約だと、もうさっきのさ1時間ぐらいグダグダ喋ってた感じでさ、うん、超マニアックなさ、しかも話ぶっ飛びまくりのさ感じでしょ、ね、じゃなくて、その聞いてる人に、うん、このアニメ見たいなって思えるような、その初心者から上級者まで、
あ、ちゃんと、じゃああれだ、活動の中でその聞き手に対してのプレゼンをしていくみたいな、
そうそうそう、
一人喋りをするようにしましょうってことね。
そう、台本を作って、
うん、進行表を立てて、
放送原稿を作って、うん、あらすじとキャストさんと見どころと、あとは自分の中でどのくらいおすすめなのかみたいな、うん、の感じで喋ってるんですけど、
それもポッドキャスト
ですか。ポッドキャストです。15分番組です、うん、声フェチさんが通るっていうやつをやってて、うん、で今次が5回目かな。なんか、うん、私一人で喋ると声が高いあの CM みたいな感じのトーンに、
あれじゃないですか、モチベーション上げるためじゃないですか。
そうなのかな、うん、なんかさ、
あと、あの、その聞き手が聞いた時に耳に入ってきやすいトーンがそこなんじゃない。
そうなのかな。ドサンコタイムの時もカメラが回ってるからか、ちょっと声を張らなきゃいけないからか、うん、このトーンよりはちょっと高いんですけど、うん、さらに上なんですよ。無自覚なの。
あれじゃない、あの電話取る時の営業ボイス的なのに近いじゃないかな。
あ、そうそうそう、近い近い近い、う
ん、感覚的に、本能というか本能的にそういう風に持ってってるんじゃないかな。僕は多分こう無音状態だったりとか、後ろに BGM がちょっとかかってるぐらいで聞き取りやすいのは多分このトーンなんだよね、
うん、
ただでもやっぱ MC で人前に立つときは身振り手振りもつくから、もうちょっと声は高くなるよね、
うん、でもなんか毎回毎回撮るごとに、うん、トーンが若干違うんですよ。
あ、そうなんだね。
でこれみたいにそんなに編集点がないので、
うん、
もう一発撮りみたいな感じなんですよ、うんうん、ピー音とかも1回だけ入れたけど、それが全然入れないので、その部分だけ撮り直しができなくって、
うん、
いや大変だなと思って。
僕も、まあ、ちょくちょく携わらせてもらってるイベントで、ホットアイズでやってるイベントで7ステージっていうイベントがあるんですけど、音楽配信アプリの7に投稿してる人を対象にしたイベントで、それのオープニングムービーをちょっと作ってて、で、まあ、スライドショーみたいなやつなんだけど、それに女の子に声当ててもらってたんでね、ずっと、うん、ナビゲーターのキャラクターを僕がデザインさせてもらって、でその子が出てこう文章がこうピコピコって変わってく、ただのスライドショーなんだけど、それにまあ音声を当てるっていうので声取ってもらってたんだけど、もう一人キャラクターができて、男の子も、うん、でもギリで作ったから声を当てる人間がいなくて、とりあえず僕がやったんですよ、
うん、
したら男の子のキャラクターね、結構爽やか系の顔してんだよね、うん、でもちょっとスカしてる感じの子、
うん、
なんで、まあ、声優さんで言うと杉山さんとかが似合いそうな感じの、うんうん、サスケくんとかね、あのそっち系の感じの雰囲気の子だったので、僕の声じゃ合わないんですけど、うん、まあ、とりあえず取り急ぎみたいな感じで仮で当てて、そしたらね、低いからさ、マイクが拾わねえんだよ取り直そうと思ったんだけど、うまいこと取れなくてさ、もうどうしようって思った時に、もう今さ、アプリってすごいね、
うん、
とりあえずタブレットに音楽編集アプリを入れたんですね。 したらあのちゃんとこう波形で出てきてそこだけ音上げたりとかできるような感じだったから、だからめんどくせえなと思って女の子の方のセリフをカットしたやつと自分が撮ったやつをカットしたバージョンを2トラックに分けてで BG つけて自分のやつだけ音量上げてっていう感じでやって、うん、まあなんとかバランス調整をとってつけたんだけど、その時にまあ一回撮り直そうとした時にさハマんないのね、
うん、
あの2人で掛け合いで一発撮りしたやつをやろうとしてるからタイミングが合わないんだよ今度、
うんうんうん、
でスライドショーの時間ずらすと元々流してた BG とも音がずれちゃうから、うんうん、どうしようと思ってもう結局 BG も同じタイミングで流して、うん、で自分の音声だけもう切り張りしてあげるしかなくてもう超大変だった。ニーナちゃんいつも編集ありがとうと思いやもともとね曲の編集はソフトがあればいくらでも自分でもするんだけど久しくやってなかったからさ、しかもアプリだとさ指が反応してくんなかったらもう終わりなわけ、もう何回もデータ消えてうんみたいなもうヘッドホン装着してもタブレットとずっとにらみっこ、若干こうノイズ入ってたんだけど BGM でごまかしてトラックを3つ以上にしたらフリーズするって分かったからやめた、もうトラック増やせねえばーいって。
でもそうやって学習してくるね。私もだって最初南北友好条約、うん、もう4年前ですか、
はい、
編集始めた頃それまでにあの歌ってみたはもうすでにやってたし、うんうん、音楽作ったりとかもしてたけど、その音楽作るよりもさらに細かい作業じゃん。
そうだね。
で使ってるソフトもロジックとかじゃなくて、うん、別の音声を編集する専用のソフトだから、うん、もう使い勝手が分からなくて機能もどれか分かんなくて、うん、で説明書もなくてみたいな感じのやつだから、うん、まず音声の切り出しでこう分数に当てはめるので3日間ぐらいかかって、うん、でそのさ、まあ、その当時はカリンさんもいたから、うん、こうどういう話が使えて、うん、どういう話をキュルキュルさせるかみたいなのとかも、うん、全然頭の中に構想がなかったから、うん、超時間かかってたけど、
そうだよね、だんだん途中からさもう撮る時間ないからとりあえず何日に収録して、まあ、2,3 日後だけどまあいっかとか言って編集間に合ってるもんね最近はね
そうなんだよまあ仕事が変わったっていうのもあって、うん、自宅でね仕事できるっていうのもあるから、うん、でもそれでも最初2週間丸々かかってたのが2日とかでできるようになって、う
ん、合間にやってるだけでも、ね、やっぱスペックは上がってくんだな、技術はねついてくるよね。
あとねひょんなことからあこの機能超使えんじゃんみたいな、
うん、そうなんかさちゃんとこう喋りの人ですよっていうのをしっかりやりたくて、
うん、
ツイキャスでもあのショールームでも何でもいいんだけどラジオ配信したいんだけどさいかんせんこう時間が取れんのとさあの一緒に住んでる人がいるとさ、
ツイキャスショールームって生じゃん、
うん、
もうそれは私には無理なのね。
そう僕も無理なのよ。
だからポッドキャストにいるんだけど、
うん
うん、
音声のみの YouTube とかやろうかな。
いいんじゃない、
ね、なでもちゃんとラジオしたいんだよね生番組のラジオをやりたいから、うん、収録も楽しいんだけどなんかこうたまにさ公開収録のラジオやってるブースあるじゃない、ああいうとことか見るともうあのスイッチやりたくてしょうがないの。
わかるよ
やりたいからなんか生でちゃんとできるようになりたくてショールームとかでラジオ配信できるからやろうかなって思うんだけど、憧れるよね、
憧れる、あれやりたいよね、
カフェレバーね、レバーやりたいよね、ミュートするためのなんでさラジオのさところはさこうパーソナリティがこうやってミュートするんだろう ね、あれすごいテンション上がるよね。
で場所によってはさ本当にさ、うん、ミキサーみたいなこうもっといっぱいあるやつ やる人もいるじゃん。
いるいる、
すげえなーって思いながら、
あれのさメインマイクがつながってるところのさメインのつまみを下げるパティーンとさあのちゃんとレバーだけになっててそこでミュートできるみたいな、
うん、
あれテンション上がる
よ ねやってみたいよね。
やってみたい本当に。
そうなのそうなの。そのためにはまず尺通りに喋れるようにならなきゃいけないと思って。
そうなんだよ。
そうなんですよ。私もさ白玉さんに便乗するような感じの報告の仕方になっちゃうけど、私もともとラジオやりたかったの、
うんうん、
ただ北海道で聞いてたのって まあ、山田久志のラジアンリミテッドとかは、うん、でも私山田久志さんもアナウンサーさんだと思ってたから、おーで船森幸子のスーパーランキングっていうのを聞いてたんだけど、その船森幸子さん と、福ちゃんなんて言ったかな、両方ともアナウンサーさん、うん、1人はフリーで1人は局アナでっていう感じで、で昼間やってるのも牧山明さんとか日高五郎さんとかみんなアナウンサーなの、うん、だからアナウンサーさんかもしくはその沢口靖子の行ってらっしゃいとかっていうのがあったじゃん、うん、なんかこう女優さんが10分間だけちょっと軽くトークをするみたいな感じの、だからアナウンサーにならないとラジオができないんだなって、
あ僕はあのミュージシャンにならないとラジオができないって思ってた、
思ってて、でもアナウンサーになりたいわけじゃなかったの、うん、なんかそのニュース番組とかすごい嫌いだったから、うん、だから私の中ではすごい縁遠いなと思ってたんだけど、最近さ裏でさこう編集とかするようにとかなったら、あなんか喋ってるだけでいいなみたいな、うん、なんか超遠回りしたけど、あようやく私が本来やりたかったものに近づいたと思って、うん、私あれです、あの高橋優さんの福笑いをあげたんですよ、歌ってみたで、
おうおう、
聞いてる人もぜひ検索していただきたいんですけど、うん、頑張ったよ私、
おすごい、
超頑張りました、
共通言語の歌でしょ
そうですそうです
共通言語、ベビーちゃんたち超かわいい、
かわいいよね、
待ってな、謎の記号みたいなのいいんだけど、
あ、いる、はい、よいるよ、3箇所いるよ、こことこことここに、
すごい頑張ったね、
頑張りました、なので歌とともに写真も楽しんでほしいなと思います、
ぜひ見てあげてください、
高杉ニーナの名場ブログにリンクを貼っております、もうあの歌ってみた専用のページがあるので、
YouTube から検索するってのも、
YouTube から検索できるかな、ニーナの名前を上げてないんですよまだ、未だに、
あそうなんだ、
うん、
じゃあだからブログから、ね、
ブログもしくはツイッターで、定期ツイートしてるので、
なんかもう最近ツイッター開くのもさすごく頻度が減って、
私も全然ツイッター開いてないよ
最近はね、
SNS 開かなくなったのはこれきっと小説読んでるからだな、
でしょうね、
小説読んで小説書いてるからだなきっと、
というかあれですね、26日配信分だから言えますね、僕あの6月の22日にアーティストトリビュートでチャゲアンダスカのイベントやるんですけど、ゲストさんが、大物のゲストさんが決定しました、わあ、なんと元光源氏の、元光源氏ですよ、もうすごいじゃない、うん、いつか山本純一さんが出演してくださることが決定しました、やったー、あごめんなさいで、あの山本純一さん普段はもうソロで歌ってるオリジナルの楽曲しか歌わないのに、チャゲアンダスカのトリビュート関連アーティストさんということで、アスカさんのソロの曲で、山本さんに提供してくださってる曲があって、その曲を歌ってくださるということで、もう他は全然オリジナル別の曲歌ってもらって大丈夫なんで、この曲だけ歌ってくださいって頼んだやつを快く歌ってくださるという承諾を得たのでですね、非常に楽しみであります、私も、なんであのぜひお時間がある方は光源氏の山本純一さんを見に来てください、6月22日木曜日池袋ホットアイズでありますので、よろしくお願いします、はい、さらっと告知をぶっ込みましたが、
私ドサンコタイム217が、はい、次が6月13日か、
うん、
お悩み相談室っていうのをやります、
ほう、
草加歩む、金子薫、高杉に何聞きたいことをどさんこ217 @hotmail.co.jp までお送りください、相談にどんどん答えていきたいなと思っております、
はい、
声フェチさんが通るが、毎月第1第3第5があればの火曜日の夜8時に配信をしているんですが、次が5月の30日、6月の6日が、6月6日に第6回なんですよ。アニメの話をしようか迷ったんですけど、今ちょっとね、はい、BL 関連でハマりすぎてて、うん、 でその前もソードアートオンラインとかノーゲームノーライフとか、うん、魔法科高校とかでハマりすぎてる松岡くんの特集をしようと思います、はい、
なるほど声フェチさんですね。
そうです、
さすがですね。
ニーナさんのトーンがちょっと高いです。なんかだから声フェチさんが通るを聞いてから南北友好条約を聞くと、声フェチさんが通るがドラマ CD で、うん、こっちがアフタートークみたいな感じの声の、
ね、
声優さんもさ、うん、地声で常にこう役をやってるわけじゃないじゃん。
そうだ、ね、
でアフタートークになったら急に低くなってたりとかするじゃん、うんうん、なんかそういう感じです。
次いつにしようか。
あれ決めなかったっけ。さっき
撮る日は決めたね。配信の日を6月の23か30どっちか。
どっちがいいかな。最後の金曜日にする。配信の方が分かりやすくない。
そうね。じゃあ6月30日にします。
はい、
107回です。
はい、
なんとなくゆるく今後も続けていきたいと思います。
そうですね、ちょっとねお互いにこう語り合ってましたが、叶えたい将来に向かって。あ、そうだ、締めは575になったんですよね。
あ、そうです、そうです。
白玉から今の状況を一句、
はい、
多忙でも死なない程度に頑張ります。ーはい、ニーナさん綺麗に締めてください。575になってればいいってやつですもんね、これね。
はい、あーダメだ、本当に私今 BL にハマりすぎてるんですよ、うん、なので BL も松岡くんは可愛いです。
攻めと受けどっちもいいよね。松岡くんってこと。
松岡くんね、攻めはねあんまり、
いいよ。
あー、いやでも受けの人次第なんですよ。
あー、なるほどね。そうか、
そうなんですよ。
また話広がっちゃうやつだな。
そうですね。いや本当にガチ泣きなのか、
うん、
嘘泣きなのか聞いてみたい。なんか下野さんが、いやもう長くなるね。
そうだね、
そうだね、終わってからちょっとアフタートークで、
はい、
はい、では次回までおやすみなさい。
おやすみなさい。